ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。このユーマグポッドキャストと同様に iTunes ストアでテクノロジー部門にポッドキャスト登録されております。ウッドストリームのデジタル生活という番組があるんですけれども、マイクロソフト VIP という認定をもらっている木澤さんという方がやってらっしゃいます。こちらのですね、番組の最新の配信分で、先日私も取り上げましたマイクロソフトサーフェスについて触れておられまして、その中でですね、木澤さんは私の、配信した、サーフェイスの紹介をした時のですね、配信文について、私がようこそマイクロソフトというようなタイトルをつけたんですが、ちょっとこちらの方にですね、話触れられまして、大変ありがたいなと聞いていた、まだその時は聞いてなかったということなんですけれども、取り上げていただいて本当にありがたいなと思った次第でございまして、ちょっとせっかく取り上げていただいたのにですね、あんまり身のある話ができてなかったなとちょっと思ったりもしたんですが、マイクロソフトサーフェイス、タブレット端末としてですね、キーボードが、ついているということで、マイクロソフトとしては、非常に画期的な、普段マイクロソフトハードウェア出してないので、この間もお話ししたんですけれども、マウスや、Xbox といったものに続くハードウェア、これがですね、非常にマイクロソフトとしては方針が、非常に変わったのかなというようなところで、木澤さんも、そういうお話をされてましたですね。確かに今まで OS、Windows メインで、パソコン市場にですね、こう牙城を築き上げたマイクロソフトですので、ハードウェアで、また一歩前進、これは、ソフトウェアと、ハードウェアの両方でこうですね、調整をして、優れた製品を出そうという、ちょっとアップル的なアプローチに切り替えが行われたということを、木澤さんもおっしゃってた通りなんですけれども、これはどれくらいちょっと画期的なことかというとですね、言ってみればアップルが、iOS や、OS X の仕様を公開して、マイクロソフトみたいに、ハードウェアをこういろんなメーカーに作らせるなんて方針に変わっちゃったら、同じぐらい衝撃なのかなとも思うんですけどもね。例えば、サムスンの iPhone とかですね、どんなものができるんでしょうか。それぐらいちょっと方針が変わったのかなとも思うんですけど、確かにですね、前から人にこう Mac をおすすめするときなんかには、マイクロソフトのパソコンってないですよね、っていうような切り口で入っていくことがよくありまして、Apple は Mac とか、iPhone とか、OS とハードウェアを一緒に作ってるから、いいものができるんですよというような話もしたんですけれども、マイクロソフトもそういう方向に、少しずつ動いていると。なんと言いましても、その Windows の、戦略と並行ですからね、アップルはもう堅くなにそのハードソフト一緒っていうのは持ってるんですが、マイクロソフトはその柔軟にこの両方の路線を走り出したというわけでございまして、今後ですね、どのようにこのサーフェイス展開していくのか、非常に注目したいところでございます。木澤さん、これからも一つこちらの番組を一つよろしくお願いしたいと思います。私も、デジタル生活も聞かせていただいておりますので、今後とも一つよろしくということでですね、マイクロソフトといえば Google なんか、最近こういうちょっと無茶な振りが多いですけれども、本日、昨日かな、本日未明、Google が iOS 用のアプリケーションを2つほど、発表いたしました。今Google I.O. っていうなんかイベントでいろいろとですね、なんか新しいタブレットとか、なんか丸い球形のですね、メディアストリーム端末ですか、あれは、 ネクサス9っていうとかそういうものはなんか発表してるんですが、まあ、その一環のようなんですが、 iOS 用の Google Chrome ブラウザーですね、まず Google Chrome のアプリが発表されまして、配信も開始されました。こちら無料でございます。早速ですね、皆さんダウンロードしてインストールされたようでございまして、私もダウンロードしました。最初ちょっとこれね、探しにくいということで、今もうね無料のランキングで1位かなになっているようですので、簡単に見つかると思うんですが、今朝はですねなかなかこれ検索しても出てこないで、 Google Chrome でフルにこう検索かけてですね、そのリストの一番どん底の方にあったという、それでインストールしたんですが、やはりちょっとサファリとは一味も二味も違うインターフェース、タブがですねこう縦に出てくるんですね、で画面を切り替えたりして、これ左右スワイプでも画面が切り替わって、この Google Chrome というのはパソコン、 Mac でも PC でもこれ Google アカウントと紐付けされていまして、ログインが、必要なんですね。でログインしておくと、これは、パソコンの方で使ってたブックマークとかと同期が取れている。そして面白いのはですね、これ他の端末で表示しているタブがそのまま、この iOS 端末の方でも表示されるという機能もあったりでですね、こうなんて言うんでしょうね、パソコンで見ていた、サイトを急にちょっと見たくなったら iOS 端末の iPhone の方で開きたいなっていう時には、これパッとこうやれるのが非常に便利かなと思いました。まあいろいろですね、サファリと比べてみてはいかがでしょうか。それから Google ドライブのアプリも出ました。こちらは Google のストレージサービス Google ドライブが、閲覧そして共有等のですね、作業ができるアプリでございまして、まあ、Google ドライブというとですね、Google ドキュメントの、保管場所がそのままこう Google ドライブになったという印象なんですけれども、よもやこの Google ドキュメントの新規作成とか編集まではできまいなと思ったんですが、やっぱできませんでしたね。ただですね、こちら Google ドキュメントの書類をこの Google ドライブの中で見てですね、開いた状態の後でそのオープンインというオプションがございました。これでですね、他のアプリで開くことができるんですね。これよく他のアプリでございます、 iOS 端末では、まあ共通のですね、このファイルマネージャーみたいなものがない代わりにオープンインというコマンドで他のアプリからこうアクセスしたり開いたりということができまして、その Google ドキュメントのオープンインオプションでもって、開くことができます。私はこれアンダースコアノーティファイっていうノートアプリで開いたんですが、それでドキュメント、ワードですね、いわゆる、ワード的なドキュメント書類を開いたらですね、画像がベタッと貼られた状態で、これも編集はできなかったんですけれども、あとはグッドリーダーで開いてですね、共有を図ったりというようなことができたようできるんですけれども、まあ、そういう編集とかはこれどうなんでしょうね。なんか他のアプリで開くとできるのかどうかちょっと、試してみたいところなんですが、例えばページズ、iWork のですね、こちらでオープンインしてみたら編集とかできるのかなと思うんですけれども、ちょっとこの辺、まだ試してません。もしiOS 用のページズお持ちの方いらっしゃいましたら、やってみていただきたいなと思うわけでございます。はい、というわけで、Google さんもですね、 Android と iPhone をめぐっては Apple と非常にこう、敵対的な関係にもあるわけなんですが、やはり iOS の方のサポートもしっかり、続けないと、いかん事情があるようで、まあ、これは地図なんかもそうなんですけどね、まあ、この相交えるこの2社の関係どうなるんでしょうか。この間ですね、日曜洋画劇場でこうバットマンの映画やってましたね、ダークナイト、あれでもうジョーカーがすごいキャラクターだったんですが、なんかちょっと似てますね、関係にね、まあ、どっちがバットマンでどっちがジョーカーとかは言いませんけども、もうやっつけたと思ったらこう助け上げてですね、まあそんなにお前は俺と縁が切りたくねえのかと、俺とお前は永久に戦う運命だみたいな、そういうちょっとなんか様相を呈してきたようなアップルとグーグルのような気がしますが、まあちょっと余計なお世話でございます。はい、というわけで、ちょっと、非常に大きな話題で、 あまりネタ的に数少ないんですが、そんな感じでございます。明日6月30日ユーマグ幹事役員会やりますので、皆さん幹事役員の事務局の皆さんお忘れなきをお願いします。10時半から、プラスユーさんの会議室でやります。そしてユーマグ7月土定例会が7月28日まだちょっとははっきりですね、場所と時間決めてませんので、決まり次第、発表いたします。それではユーマグアイモンポッドキャスト、都内某所近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。